今日の御言葉はルカによる福音書6章20節から26節までです。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。アーメン。自らのうちには何の希望も持つことができない。神様だけが希望だった。ガリラヤ地方の貧しい村の人たちがいました。彼らは切に待ち望んでいた救い主イエス様に会いました。ガリラヤの街道でイエス様から神の御国の福音を聞いて、メシアの到来に対する自分たちの切なる願いが、もうこれ以上未来のものではなく、すでに始まっていることに気づきました。しかし、ガリラヤの人たちがイエス様をメシアとして認め始めたのは、イエス様ご自身がメシアであると言われたのを聞いてからではなく、自分たちの現実的な問題をイエス様に解決していただいてからでした。不治の病であるハンセン病にかかった人が癒され、床に寝かせたままの中風を患っている人が、屋根の瓦を剥がし、床ごと吊り下ろされて癒され、手の苗た人の手が癒されました。このうち手の苗た人を癒された日がちょうど安息日だったので、律法学者やファリサイ派の人々は怒り狂って、イエス様を何とかしようと相談し始めました。イエス様は律法学者やファリサイ派の人々の怒りと悪い心にお気づきになり、彼らの今後の迫害と妨害に屈せず、父なる神様の御心を実現するには、神様との交わりの時間が必要だと思われました。そこで、群衆から離れた静かなところ、自己隔離の場所である山へ行き、祈られましたが、短いお祈りではなく、夜を徹して神様に祈られました。イエス様はガリラヤの貧しい村で福音を述べ伝え始められたのですが、この世を癒し、回復させて神の御国を拡張するためには、献身的に働いてくれる人が必要でした。山でお祈りを終えてから夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出され、使徒という名をお与えになりました。イエス様は彼らと一緒に山を下って、平地に立たれて、ユダヤ全土から集まったおびただしい群衆に会い、汚れた霊に悩まされていた人々や病人を癒されて、このように言われました。20節です。さてイエス様は目を上げイエスたちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。イエス様は目を上げて弟子たちを見て言われました。ここで言う弟子たちは12人の使徒だけでなく、イエス様をメシアとして認め、信じて従っていたすべての人を指します。イエス様は彼らに、幸いと不幸というテーマを含めて、神の御国の福音を述べ伝えられました。マタイによる福音書で8つの幸いを記録したマタイとは異なり、ルカがルカによる福音書に4つの幸いのみを選別的に記録したのは、4つの幸いと対比される4つの不幸を強調するためでもありますが、 一方ではイエス様を信じて従っていると確信している人、つまり弟子たちであっても人生をどのように生きるかによって幸いだけでなく不幸になることもあるということを伝えるためでした。私たちに幸いなことだけがあればどんなにいいでしょうか。しかし私たちの人生には幸いなことばかりあるわけではありません。私たちがどのように生きるかによって私たちも不幸になる可能性があります。幸いとは何ですか。旧約聖書でいう幸いには、成熟者クラスでも述べましたように、大きくする、繁栄、幸せ、善良と美しいもの、正しい道、そして神様にひざまずくという意味があります。新約時代になってイエス様が言われた幸いは、旧約でいう幸いとは違う特徴があります。イエス様がおっしゃる幸いが旧約聖書でいう幸いと本質的に違うものとは言えないのですが、表面的に見ると全く違う幸いなのです。つまりイエス様のおっしゃる幸いは高い次元の幸いです。心の貧しい人々は幸いであり、悲しむ人は幸いであり、柔和な人は幸いであり、義で飢え渇く人は幸いであり、憐れみ深い人は幸いであり、心の清い人は幸いであり、平和を実現する人は幸いであり、義のために迫害される人は幸いであり、主のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき幸いであると言われました。マタイが記録した8つの幸いは、旧約の幸いの概念からは容易に受け入れることができない幸いであり、今日の世俗的な価値観ではさらに受け入れがたい幸いです。だとしたら、世の中の誰がこのような幸いを授かるために神様を信じて従おうとするでしょうか。しかしイエス様がおっしゃる幸いとは、世の中の人々が望みもしないし理解もできない高い次元の幸いなのです。マタイによる福音書とは違い、ルカによる福音書が伝える幸いの特徴もあります。ルカはイエス様の8つの幸いのうち4つの幸いのみを記録しました。8つの幸いの中で、柔和で憐れみ深くて心が清くて平和を実現する人々に与えられる4つの幸いは、実践が難しくて手が届かないほどの幸いではありません。しかしルカはイエス様が述べられた8つの幸いの中で、普通の人々にはとても手が届きそうもない、大変難しくて次元の違う4つの幸いだけを記録しました。貧しい人、今飢えている人、泣いている人、人の子のために憎まれ追い出され罵られ汚名を着せられる人々の幸いについてです。このような4つの立場の人々が幸いであれば、世俗的な価値観からは言うまでもなく、信者たちの観点から見ても同意しがたいと思います。つまりこの4つの幸いは、神の御国の福音を悟った人にこそ受け入れることができる高い次元の幸いであり、逆説的な意味の幸いです。マタイと違ってルカが8つの幸いのうち逆説的な意味の8つの幸いのみを記録したのは、逆説的な意味の4つの幸いと対される逆説的な意味の4つの不幸について語るためでした。ルカが重点を置いているもう一つのポイントは、幸いな人についてマタイのように三人称のその人たちではなく、二人称のあなた方と記録することによって、幸いの対象が一般のクリスチャンでありながら、その現場でイエス様の御言葉を聞いている弟子たちでもあることを示し、幸いの現在性と神の御国の現在性を強調したことです。20節でイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたとなっていますが、これはイエス様の視線の中に入っているあなた方、つまり弟子たちを指していることを強調しています。あなた方貧しい人、今飢えている人、 今泣いている人、そして早晩、主のために人々に憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられることになっても、あなた方は幸いであるとイエス様は言われているのです。逆説的な意味の4つの幸いをそのまま受け入れるのは難しいかもしれませんが、当時現場でイエス様の御言葉を聞いていた人たちが置かれていた状況を考えてみると、逆説的な意味の4つの幸いは受け入れられないの問題ではありませんでした。彼らの多くはガリラヤの貧しい村の人々か、もしくはユダヤの各地域からやってきた病気や悪霊に疲れた人々でした。彼らは貧しく、飢え、泣いている人々でした。なのでイエス様は、あなた方貧しい人々と言われ、今飢えている人々と言われ、今泣いている人々と言われたのです。そしてイエス様の教えを信じて従うとき、人々に憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられるものになるだろうと言われました。今日の本文でイエス様が言われる四つの幸いを、授かるべきか、授からざるべきかと迷っている人がいれば、おそらくその人は今貧しくも、飢えても、泣いてもいない人でしょう。しかし、選択の余地がない切実な人、今大きな問題を抱えている人であれば話は違うはずです。社会経済的な問題など様々な問題を抱えて生きている人は主の御言葉を聞くとそれがたとえ逆説的な意味の幸いであっても大きく慰められるに違いありません。逆説的な意味の4つの幸いは自分で納得して得り取るものではありません。もし私は今辛いです。自分の力では到底生きていくことができませんと言っている人がいて、周りの人々から全く助けてもらえないときに、主が幸いな人よと言ってくだされば、それは彼にとって大きな慰めになるに違いありません。主の御言葉は納得できるとかできないというより、問題を抱え苦しんでいる人にとっては、御言葉そのものが慰めになります。しかし、自分に問題がある場合でも、その問題を問題として認識していないときは、いくら主の御言葉を聞いても、決して慰めの言葉として聞こえません。だから、私たちは三日目によみがえられたイエス様の御言葉の中で、まず自分を客観化する必要があります。自己の客観化ができてこそ、自分に問題があるということを認識することができます。その認識の出発点から、自己の否定ができるようになります。しかし、自己省察なしに、もう一度だけ機会が与えられたら成功できるとか、人脈がなくて、お金がなくて、大学を出ていないから、容姿が良くないから、貧困な家庭に生まれたから、だから何もかもうまくいかないんだとか、自分は能力があるのに他の人が自分を認めてくれないという考えにとらわれていれば、決して自己否定もできず、貧しい人にもなれません。自分は問題がある人だと認識するとき、初めて貧しい人になれます。そうなれば、主が言われる逆説的な意味の4つの幸いと、聖書のすべての御言葉が恵みとなり、慰めとなるのです。逆説は4つの幸いのみならず、4つの不幸にもあります。一般的に私たちが幸いと思う、飛んでいる、満腹している、笑っている、そしてすべての人に褒められる時をイエス様は不幸と言われました。貧しいの反対が富んでいるであり、飢えているの反対は満腹しているであり、泣いているの反対は笑っている、そして罵られるの反対は褒められるです。なのにイエス様はこれらは幸いではなく、むしろ不幸と言われています。20節と24節の幸いと不幸に関する御言葉です。まず20節の後半です。 貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。24節です。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。イエス様は富んでいる人々に、あなた方はもう慰めを受けていると言われています。ここでいう慰めに該当するギリシャ語の意味は、ゆったりとしたベッドに横になったり、安楽な椅子に座って味わうような安らぎを言います。どうして貧しい人は幸いであり、富んでいる人は不幸なのでしょうか。富んでいる人はこの世で自分の欲しいものを手に入れ、恵まれた人生を送ります。彼らは富を使って様々な欲求を満たしています。いい家と家具、いい車、いい服と装飾品を所有し、いいものを食べて、そして行きたいところへ旅行をしながら、人生の中で安らぎと心の慰めを受けているのです。辛くストレスを受けることがあっても、それが根本的な解決策にはならないにしても、自分が持っている富を通していろいろな方法で心に慰めを受けることができます。一方、貧しい人はどうでしょうか。貧しい人は富による安らぎを享受する機会がありません。ルカによる福音書16章の金持ちとラザロの例え話によるイエス様の見教えで、金持ちはいい服を着て毎日贅沢に遊び暮らしながら生活の中で慰めを受けていましたが、ラザロは貧しくて厳しい人生を送りました。金持ちはこの世で慰められましたが、ラザロは死んだ後、アブラハムのすぐそばに連れて行かれてから慰めを受けることができました。ルカによる福音書16章25節です。アブラハムが死んだ金持ちに言った言葉です。しかしアブラハムは言った、子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間にいいものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。金持ちは生きている時には贅沢に遊び、そしていいものを所有し暮らしました。反面、貧しいラザロは生きている時は生活に苦しみながら苦難の生活を暮らしました。二人が死んだ後にはこれが反対になりました。金持ちは苦しみ、貧しいラザロは慰めを受けました。ラザロはアブラハムと共にいる場所、つまり神の御国で慰めを受けました。今日の本文20節の神の御国は、ラザロのように死んでから未来にだけ行ける国だけではありません。現在も神の御国を所有する幸いを享受することができます。目を開けてご覧になるイエス様の視線の中でイエス様を見つめ、イエス様の御言葉の中にいれば、それがまさに神の御国です。現在貧しくても神の御国を授かり、慰めを受けることができます。メシアであられるイエス様がこの地に来られ、始まった神の御国は、未だ完成していませんが、未来に神の御国が完成すれば、その時にはもっと大きな慰めを受けることでしょう。その時にはこの世界のどのゆったりとしたベッドや安楽な椅子よりも、もっと安らかで楽に休める主の腕の中で慰めを受けることでしょう。ここで考えてみる点があります。金持ちが救いを受けることができないわけではなく、貧しいからといって救われるわけではありません。貧しさと豊かさ自体が幸いや不幸をもたらすわけではありません。前の方で旧約時代の幸いの意味の一つが大きくすると繁栄と申し上げましたが、この大きくすると繁栄は豊かになることを意味します。問題は物質的な大きさと物質的な繁栄そのものを目的に生きる金持ちたちです。このような人たちにとって豊かさは幸いではなく不幸です。この人たちは物質的な豊かさを目的に生きるので、神様の視線の中にとどまることを拒否するだけでなく、神様を見ようともしません。 物質的な豊かさにだけ視線を向け、物質だけを追求する人の心の中には神様の居場所はどこにもありません。こんな人が神の御国を所有することができるでしょうか。一方、貧しい人は自分からは何の希望も出てきませんし、神様だけを見つめるしかないので、神様の視線の中にとどまることを拒まず、神様だけを見つめます。山の平地でイエス様の御言葉を聞いていた貧しい人たちは、イエス様が目を上げて自分をご覧になったとき、イエス様の視線の中でイエス様だけを見つめるしかありませんでした。このようにイエス様を見つめる人たちは、いくら貧しくても幸いな人たちです。飢えた人も泣いている人も貧しい人と同格です。飢えた人と泣いている人は貧しい人と同じ脈絡で幸いな人たちです。そして満腹な人と笑っている人は金持ちと同格です。満腹な人と笑っている人は金持ちと同じ脈絡で不幸な人たちです。四つの幸いと四つの不幸の中で、最後のものは前の三つとはまた違う次元の幸いと不幸です。前の三つは一時的には貧しさと豊かさの差であり、二次的には富と神様のうち、人生の目的がどちらにあるかの差でした。しかし最後の四つ目の幸いは、イエス様に従う者として、弟子道を実践した時に受ける幸いです。22節です。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。人の子はイエス様がご自身を指す呼び名です。イエス様を信じて従う弟子と言われる人たちが、山の平地でイエス様の視線の中でイエス様を見つめながらイエス様の御言葉を聞いていました。四つの幸いと四つの不幸だけでなく、その後に続くイエス様の説教を聞いて、その御言葉に従って弟子道を実践すれば、多くの人に憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられますが、その時に幸いであるというイエス様の御言葉です。この幸いは現在貧しくて受ける苦しみの上に、弟子道を実践した時に受ける苦難を足した未来の苦難の幸いです。またイエス様の御言葉を聞き、自分が持つ豊かさと満腹さと笑いを思い切って諦め、弟子道を実践した時に受ける未来の苦難です。四つ目の逆説的な意味の幸いの人は、現在も幸いでありますが、未来にはもっと大きな幸いが用意されてあります。23節です。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。その日はイエス様のために憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられた日です。どれだけ苦しくて辛いことでしょう。信者の皆様、イエス様のために憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられて苦しんだことはありませんか？そんな時に主にどんな慰めを受けましたか？主が涙を拭いてくださいましたか？あるいは恐れるな、驚くなと言って慰めてくださいましたか？あるいは今でも慰めの御言葉を待っていますか？イエス様は今日の御言葉を通じて答えてくださいました。その日には喜び踊りなさい。私が苦しい時にイエス様はどうしてその日には喜び踊りなさいと言われるのでしょう。もし私の周りにこのように苦しんでいる人がいるとしたら、その人にその日には喜び踊りなさいと言ってみてください。どんな反応が返ってくるでしょう。主はなぜその日には喜び踊りなさいと言われたのでしょうか。 イエス様のためにこの地で苦しんでいる時には、天に大きな報いがあるからです。天にどれだけ大きな報いがあれば、憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられ苦しんでいる時に、その日には喜び踊りなさいと言われるのでしょうか。イエス様がそうおっしゃるくらいなら、私たちが到底想像もできないほどの大きな報いがあるからではないでしょうか。使徒パウロもローマ人への手紙8章18節でこう言いました。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。天で受け取る大きな報いと表される栄光を思えば、逆説的な意味の4つ目の幸いは、苦難の幸いではありますが、感謝すべき幸いでもあります。イエス様が山の平地で目を上げて説教なさるときに、イエス様の視線の中にいた人々は同じ部類の人たちではありませんでした。貧しい人、飢えた人、泣いている人、そして主のために様々な苦しみを受けていた人もいましたし、金持ち、満腹な人、笑っている人、褒められる人もいました。今日の教会の中にもこのすべての人たちが共存しています。皆さんは四つの幸いと四つの不幸の人たちの中でどれに該当しますか？貧しくても貧しいことを知らず、豊かでも豊かなことを知らない人がいます。貧しくても自分が豊かだと錯覚したり、豊かでも自分は貧しいと錯覚している人もいます。正確に自分がどれにあたるのかを知りたいなら、主の御言葉に自分が慰められているかを見ればわかります。主の御言葉に慰められているなら、逆説的な意味の四つの幸いにあたる人です。主の御言葉に慰められない場合は、逆説的な意味の四つの不幸にあたる人かもしれません。貧しさと豊かさ自体が、幸いと不幸の基準にはなりませんが、貧しさと豊かさが神様に希望を置く上で大きな変数にはなります。貧しさのせいで神様を目的に置き、神様だけに頼れば、その貧しさは幸いであり、豊かさのせいで神様を目的に置かず、神様を忘れて暮らせば、その豊かさは不幸です。イエス様の視線の中でイエス様を見つめている私たちは皆、自分が貧しいか豊かであるかに関係なく、主の御言葉で自分を客観化させ、自分が何を目的に置いているかを把握してみましょう。そうして3日目によみがえられたイエス様の視線の中でイエス様の御言葉を聞き実践すれば、神様がいなくても豊かな人、神様がいなくても満腹な人、神様がいなくても笑う人、神様がいなくても褒められる人である自分を殺し、主の中で貧しい人、主の中で飢えた人、主の中で泣く人、主のために様々苦しみを受ける人になっても、喜び踊る人となることでしょう。お祈りしましょう。父なる神様、イエス様を通じて神の御国の福音を伝えてくださったことに感謝します。福音を通じてイエス様を信じて従う者になったと思って、礼拝を捧げるために来ました。御霊であられる神様の視線の中で、神様を見つめながら、神様の御言葉を聞くだけで傷が回復され、自己否定ができると思っていました。神様の視線の中にいれば、足りない点があっても、それなりに大丈夫だと、一般レベルの神様の弟子になれると思っていました。しかし、イエス様の視線の中でイエス様を見つめながら、イエス様の御言葉を聞いた人の中でも、逆説的な意味の四つの不幸にあたる人がいたことを考えさせられました。神様の御言葉で自分を客観化させ、自己否定をできるようにしてください。三日目によみがえられたイエス様の中で、 豊かな人、満腹な人、笑っている人、褒められる人である逆説的な意味の四つの不幸の人が死に、貧しい人、飢えた人、泣いている人、神様のために憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられ、苦しみを受けても、喜び踊る逆説的な意味の四つの幸いの人として生き返らせてください。今回の大統領選挙を通じて国民の傷が癒され、国民が和合できるように導いてくださり、この国が一歩前進して成熟した民主主義国家に生まれ変われるように導いてください。ブレーキのない北朝鮮の相次ぐミサイル挑発がやみ、北朝鮮の核問題が神様の善良な方法で解決されるようにしてください。全信者の運動会である第7回百つげ座に集まる100周年記念教会の信者、家族、隣人、親戚たちが神様の視線の中で神様を見つめながら和合し、喜んで走り遊ぶ時間になるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。